エペソ人への手紙2章、今朝は1節からです。この手紙はパウロによって書かれました。彼は福音のゆえに捕らえられ、ローマで軟禁されている時、この手紙を書いたと言われています。で、この手紙はエペソの教会だけではなく、多くの教会で回し読みをされ、多くの人々の信仰を励ましたわけですね。で、パウロの手紙のパターンというのがありまして、彼はまず挨拶を述べて、それから教えがあって、最後に進めがあるという具合に手紙を進めていくんですね。で、この手紙もそのようなもので、まず挨拶の後、1章から3章までが教え、そして4章から6章では実際的な進めが書かれています。で、1章の前半でパウロは全ての霊的祝福を受けていることのように神を褒めたたえたわけですね。神様はイエス様にあって私たちを選びました、そして今年受け入れあがない全ての罪を許してくださったわけですね。またキリストにあって私たちを御国を受け継ぐものとしてくださったわけです。その確かな保証として神の御霊を賜物プレゼントとして私たちに与えてくださったわけですね。で、私たちにそのように救われるような良い原因があったかというと、そうではないわけです。全てはイエスキリストにあってでした。そして神様が全ての霊的祝福を私たちに与えてくださったのは、私たちがこの神の素晴らしい恵みを知って神の栄光を賛美するためであったわけです。で、前回の一章の後半の学びでは、パウロの祈りを学びましてね、彼はエペソの人たちのために祈ったわけです。で、まず彼らの信仰、そして信仰だけではなく、彼らが信仰を持った結果として、全ての信仰の仲間に対して愛を実行している、そのことを聞いて彼はまず神に感謝を捧げた。そして彼らの心の目がはっきり見えるようになって3つのことを知ることができるようにと祈りましたね。まず第一に覚えてますでしょうか。救われたものの私たちの望みがどのようなものか、それをさらに知ることができます。希望がどのようなものであるか、それを知ることができるように。で、2番目は受け継ぐものがどのように栄光に、富んだものなのか、それを知ることができる。で、第3に全能の神の力がどのように偉大であるかを知ることができる。この3つの祈りを彼はしたわけですね。私たちも絶えずそのことを覚えて、自分のためにまた周りの人たちのために祈っていきたいですね。望みがどのようなものなのか、そして与えられている受け継ぐこのものがどんなに栄光に富んだものなのか、さらに神様の力がどんなに偉大な力なのか、そのことを私たちはさらに祈って、それを理解していきたいと思います。で、神の偉大な力とはどのような力でした？それは死人もよみがえらせるほどの力だと、復活の力ですよ。で、神様はその全能の力をイエス・キリストのうちに働かせて、イエス様を死人の中からよみがえらせてくださったわけです。そしてよみがえらせるだけではなくして、天に引き上げ天上に置いて、ご自分の右の座っていうのは、これ権威の座っていう、その権威の座につかせて、すべての支配の上に、この地上だけではなくして天において、そして今の世だけではなくして来たるべき世においても、すべての名の上の上に置かれたこの方がイエス・キリストであるということ。で、また父なる神はこのイエス・キリストを教会にお与えになったわけですね。ですから、その偉大な力、復活の力、また天にまで引き上げる力が教会に、すなわちあなたにも私にも働いているわけです。質問は、じゃあどのように働いているんでしょうかということ。 今日の箇所でそのことをパウロは教えてますので、一緒にそのことを学んでいきたいと思います。今朝は最後まで学ばずに10節まで短く学んでいきたいと思います。まず1節から3節を一緒に朗読しましょう。2章の1節、はい、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子でした、子らでした。パウロは一章において、私たちはすべての霊的祝福をもって祝福されとされていると言いました。そして救われた者に与えられている望みがどのようなものであるかを知ることができるようにと祈りました。それを理解させるために、この2章、そして来週の3章において、特に今日の2章において、私たちの過去の状態との比較をするわけです。ビフォーアフターとでもいいんでしょう。過去はどのようなものであったか、そして過去と対して神の恵みの素晴らしさをさらに彼は明らかにしていくわけですね。また救われた者に与えられている望みがどのようなものであるのか、受け継ぐものがどのように栄光に富んだものなのか、神の力がどのように偉大なものであるかを2章3章で説明していきます。で、私たちが信仰を持つ、イエス・キリストを信じる以前の状態はどのようであったんでしょうか。また生まれながらの人間はどのような状態なんでしょうか。一節でパウロは、私たちは皆罪過と罪との中に死んでいたものであったと言ってます。あなた方はと言ってますが、私たちも含めてですね。これで、ここで言う死んでいたものっていうのは、霊的な死を意味します。死とは分離することですね。離れていくことです。で、聖書は三つの死があることを教えています。まず一つは、まあ、私たちがよく知っている肉体から、自分自身が離れていくこと。これを肉体の死と言いますね。聖書ではそのことを第一の死とも呼んでます。皆一度それを経験するわけですね。で、また神から離れている状態、これを霊的な死と呼びます。聖書はすべての人の状態がイエス様を信じる前は皆そのように霊的に死んでいると教えている。さらに永遠に神から離れてしまうこと、このことを永遠の死、また第二の死というふうに呼んでいます。これは最後の裁きの時に起こることです。ヘブルの手紙の9章の27節にこのように書かれています。人間には一度死ぬことと、これ誰も否定できない。私たちは皆一度死ぬっていう、肉体の死です。それと、死後に裁きを受けることが定まっているということですね。で、キリストを信じた私たちはもはや罪に定められることはありません。裁かれることはないわけですね。ご安心ください。さて、私たちは以前は霊的に死んでいたもの、すなわち神から離れていた状態であるとパウロは教えているわけです。これがあなたの私の過去の状態ということですね。また全ての人の生まれながらの状態だということです。どうしてそうなったんでしょうか。その原因は初めの人アダムにまで遡ります。神様は初めの人アダムをご自分に似せて罪のないものとして作った。驚き べきことに、初めの人っていうのは罪を犯すことができなかった。罪がなかった。完全な人として作られたわけですね。そして神様は彼のために完全な良い環境をお与えになり、そして完全な女性をお与えになった。で、全ての祝福が与えられたわけです。ところが彼らは神様に背いて罪を犯してしまうわけですね。で、神様は全ての良いものを与えて、園の中央に木があって、その善悪の地域の木から取って食べてはならない。全ては自由なんですが、一つだけルールを与えた。これだけはダメだよ。彼らが神に従うかどうかのテストになるものですね。神を愛するのであれば、神の言葉に従うわけです。その木を置いた。そしてそれを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと神様は言われたわけです。その神の言葉に彼らは従わずに、悪魔の誘惑に負けて、その木から取って食べてしまったわけです。神の言葉に背くわけです。その罪の結果、罪というのは的外れという意味ですが、罪の結果、死んだわけです。すなわち、霊的な死が、この意味ですね。神から離れてしまっている状態。同じように、アダムの子孫として生まれてきた全人類、私たちも含めて、聖書は私たちは自分のこの罪の中で霊的に死んだものであるということ。聖書の言う罪とは、先ほど言いましたように的外れという意味ですね。人は皆神の作られた本来の状態ではなく、的から外れた生き方をしていると聖書は教えているわけです。ですから私たちは頭では分かっていても、これはやっちゃダメだな、分かっていながら過ちを犯してしまう。一説に罪過というのがありますが、この罪過というのは違反するということですね。そして道を踏み外すというのが元々の意味にはあります。道を踏み外してしまう。で、時々学校の校長先生や大学教授、または警察官が万引きなどで捕まってしまうニュースを耳にするわけですが、彼らは別にお金に困っているわけではないわけですね。ふとした出来心で、誘惑で、それに負けて、たった1000円ぐらいのもので人生を棒に振るケースも少なくないわけです。なぜ教育を積んだ人たちが、また市民を守るべき警察官が道を踏み外してしまうんでしょうか。それは、人は皆生まれながら罪の性質を持って生まれてくるからなんですね。で、イエス様はマルコの7章の21節、開ける方はどうぞお開きください。今のところ押さえていただいて、7章の21節、福音書4つあります。マタイ、マルコ、ルカ。マルコの7章の21節にこのように書かれています。79ページです。新約聖書。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。このようにイエス様は言われました。人のうちにある悪い考えが外に出るとき、人を汚すわけですね。で、それが法律に反するとき、犯罪として裁きを受けることになります。しかし、人の作った法律に触れなくても、外にその過ちが、出る、あるいは出ないけど、この心の内にある悪い考えである、どっちにしても神様の前には、外に出ようが内側にあろうが、 罪は罪であるということ。こういうわけで私たちは皆霊的に死んでいたものなんですね。これが私たちの過去の状態であり、すべての人の生まれながらの状態であるわけです。で、このことを理解してないと、この罪からの救いっていうのは理解できないわけです。罪が何なのかわからないと、救われる意味がわからないわけですね。私たちは神から離れてて、良いことをしたいけどそれができない。かえってしたくない悪をしてしまう。そのような性質を持って私たちは生まれてきたわけで、これが神から離れた状態、霊的な死、すべての人がそうであるっていうこと。そして、ここでパウロは、霊的に死んでた私たちは、三つのことに従って生きていたと言っているわけです。まず、二節に、この世の流れ、そして、空中の権威を持つ支配者、さらに自分の欲に従って、この三つなんです。第一に私たちはこの世の流れに従って生活していたとパウロは言っています。みんなもやってるし、流行りだし、一回ぐらい大丈夫じゃない。少しぐらい。で、それらのことを言い訳にして罪を犯してしまうわけですね。特に私たち、日本人は恥の文化ですから、みんながやってればあまり罪意識を感じないですね。赤信号みんなで渡れば怖くないなんとか言って、そのように人がやってるかどうか、周りからどのように見られるかっていうのが私たちの判断基準になりがちなんです。で、信仰を持つ以前、私たちもこの世の流れに従って生活していました。第二にパウロは、私たちは空中の権威を持つ支配者、これは悪魔のことを言っているわけですが、悪魔に従って生活していたということで、悪魔っていうのはもともと神によって作られた被造物なんです。しかし彼は神のようになろうと高ぶって地上に落とされたと、旧約聖書のイザヤの14章の12節から14節には書かれています。そして彼は神には勝てないことを知ってますから、どうにか神の働きを邪魔しようとするわけですね。すなわち神の作品である、最高傑作である私たち人間をどうにかして壊そうと働くわけです。で、そのことをイエス様はヨハネの10章の10節でこう言われました。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためです。私たちを滅ぼすために悪魔は誘惑をし、罪を犯させて神から引き離そうと彼は働くわけです。またヨハネの8章の34節には、罪を犯す者は皆罪の奴隷ですと書かれている。私たちもイエス・キリストを信じる以前は罪の奴隷でした。奴隷ですから、悪いことをするのは努力いらないんです。学ばなくても普通にできてしまうわけですね。罪の奴隷で、それは悪魔の支配下にあったと聖書は教えています。第3にパウロはここで、私たちは肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行っていたと言っています。悪魔は人を誘惑し、罪を犯させようと働きます。しかし何でもかんでも悪魔のせいにする人たちがいるわけですが、パウロは悪魔だけが原因ではなくして、ここで人の欲も原因になっていると言っているわけです。私たちは罪を犯すことも選べますし、犯さないことも選択できるわけです。しかし悲しいことに、人は誘惑に、欲望に負けてしまうわけです。私は大丈夫です。そのように言っている人でも、このことでは大丈夫でも、一つのことでは大丈夫でも、このことに関してはコロッと負けてしまう弱さを持っている。あれは今日は大丈夫でも明日はどうかわからないわけですね。 そして自分の欲望に負けて罪を犯してしまうと自己権威に嫌悪に陥るわけです。特にクリスチャンになって基準を知れば知るほど自分の力でどうにか清く生きようとすると私たちはそういう罠に陥ってくるわけです。で、ついにはある人たちは非常な禁欲主義に走るわけですね。で、またはもう諦めてしまって欲に任せるまま放縦、もう身勝手な生活に走る人たちもいるわけです。でもどちらも本当の解決はないわけです。私たちがいくら道徳を学んでも、あるいは何かの宗教に熱心になったとしても、そこに本当の解決がないのはそのためですね。人は頭ではよくわかっているわけです。でもそれをする力がないわけです。悪いとはわかってるけど、ついついやってしまう、誘惑に負けてしまう弱さを持っているわけです。なぜなんですか？それは私たちは死んでいるからっていうパウロは言ってる。死んでいたっていうこと。死んでいたって何でした？霊的に死んでいたって。霊的に死んでいるとは、神から離れた状態だっていうこと。良いことはしたい。頭では分かってる。道徳は知ってる。教育も受けた。でも、罪の性質を持って生まれてますから、ある時のブレーキは効くんですが、いつでもそのような危険性を私たちは持ってる。そのようなものが人であるっていうこと。で、そのままでは当然自分のこの違反と、罪の結果、パウロは3節で、神の見怒りを受けるべきものであったと。当然ですね。人間の法律でも罪を犯せば、それは罰を受けるわけです。刑罰を受けるわけです。ましてや神の前に罪っていうのは、外側だけではなくて、心の内側まで全部探られるわけですから。思ったことさえも、神の前には、罪は罪なんですよ。ですから私たちはこのままでは自分の罪の結果、神の裁き、見怒りを受けるものであったってこと。これが私たちの過去の状態であったってこと。神の御前に全ての人は有罪が決定している。私も有罪です。あなたも有罪です。全ての人はそのように有罪が決定している。ですからそれをどうにか償おうとして、私たち悪いことをすると、それを良いことをして償おうとするわけですが、それでは償えないわけです。どんな宗教を熱心にしたってそれは償えないわけです。全ての人が有罪ですね。そこには希望何もないわけです。しかし良い知らせがあるわけです。聖書は私たちに希望を与えているわけで、パウロはまず私たちの過去を述べたわけですね。しかしっていうことです。4節から7節を一緒に朗読します。はい。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。7節、それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。私たちの過去は、以前は自分の違反と罪のゆえに霊的に死んでいたものでした。この世の流れに従い、悪魔の支配下にあり、自分の欲望に従って悪を行い、このままでは神の御怒りを受けるものであった。これが過去の状態ですね。で、神に愛されるような原因は私たちの内側に、私たちの側には全くなかったわけですよ。むしろ私たちは神に敵対しているものであったわけです。しかし神は、このようにパウロは、しかし、神の側が 私たちに救いの手を差し伸べてくださったことを述べる。しかし神は、とても大切な言葉ですね。今まではこうであった。で、確実に滅ぶものであった。しかし神はっていうこと。私たちは自分の違反と罪のように神の裁きを受けて当然なものでした。しかし神は。しかし神は。しかし神は、その豊かな憐れみと大きな愛を私たちに示してくださったわけです。パウロは前回学びました一章の17節で、エペソの人たちがさらに神を知ることができるようにと祈りましたね。で、ここで彼は神のご性質の一つを言ってるわけですが、憐れみ豊かな神である。これが私たちの信じている神様。神様はどういう方ですか。憐れみ深いお方。詩篇の103編、今のところ押さえてお開きください。聖書を閉じていただいて、真ん中を開くと詩篇が出てきます。イザヤが出てきた方はどうぞ右側にを開いてください。詩篇の103編、私の聖書では1008ページです。これはダビデが歌った歌ですね。彼はこのように歌っているわけです。103編の8節10節、一緒に読みます。8節から10節まで、はい。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。12、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。神様は憐れみ深い方であるという。聖書の言う憐れみとはこういう意味なんですね。私たちが受けなければいけない罰を受けなくて済むことです。本来は罰を受けるべきものでした。しかしそれを受けなくて済む。これが憐れみっていう意味ですね。自分の罪過と罪の上に神の怒りを受けるべきものでした。しかし、その受けるべき御怒りを受けなくて済んだわけですね。これが神の憐れみなんです。その代わり、私たちの身代わりとして、神の一人子、イエス様が神の御怒りをお受けになったわけです。神の怒りがすべて注がれたのはあの十字架の上なんですね。ですからイエス様は十字架につけられる前の晩、ゲッセマネの園で三度もこう祈られたわけです。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。この杯を取り除けてください。この杯っていうのは神の御怒りのことです。神は罪に対して見過ごすことはおできにならないわけです。罪は罪として裁かなければいけない。しかし私たちを裁くのではなく、身代わりとして御子が裁かれるわけで、イエス様は私たちの代わりに父なる神の御怒りをお受けになったわけです。そしてイエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。さらに最後にイエス様は完了したと言われました。これはギリシア語でテテレスタイ。当時の商人の間で、ビジネスマンの間で使われた商業用語ですね。テテレスタイ。これはすべて支払い済みっていう。本来は私があなたが払わなければいけなかった。 った借金を、罪の借金ですから、天文学も払いきれない額なわけです。払えないのを神ご自身が私たちのために支払ってくださった。十字架の上で全てが支払われた。そして神様はその支払った領収書として、確かにあなたの罪は支払われましたよ。イエス様を死人の中からよみがえらせてくださったわけ。この方が罪のない方であることが証明されたわけです。もし罪のもの、あるものであれば復活されなかったわけです。宗教家の一人でしかなかったわけです。ですから、十字架と復活はとても大切なことで、もしイエス・キリストが十字架につけられたままであれば、イエス・キリストも宗教家の一人でしかないし、私たち同じただの人でしかなかったわけです。死人の中から蘇るということは、罪のない方、すなわち神の子、神ご自身であるということ。父なる神は、イエス様を死人の中から蘇らせて、そして天に引き上げられて、天上においてご自分の右の座につかせてくださった。同じように、神様は、このキリストを信じるあなたも、私も、私たちのうちに、この偉大な力を働かせてくださった。すなわち、私たちの過去はどうでした？霊的に死んでたわけですよ。完全に死んでたわけです。良いことはしたいけど、できないわけです。頭では分かってるけど、できないわけです。ある時はできるけど、ある時はできないわけです。もうお手上げですよ。どうすることもできない。これが霊的な死っていう。神の偉大な力を知ることができますように。どのような力でした？死人をも蘇らせる力なんです。霊的に死んでたあなたを、私を、神様はキリストと共に生きるものとしてくださった。そしてキリストにおいて蘇らせて、私たちの古い人は、罪の性質はキリストと共に死んで、キリストと共に新しい人になったわけです。先週の日曜日の礼拝後、初江さんが洗礼を受けました。水の中に沈みましたが、これ古い自分が死んだことを象徴している。で、水の中から上がってくるわけですが、イエス・キリストと共に新しい人となったという、こう象徴的な印なんです。外側は一緒ですが、あなたの置かれている状態は、全く新しい人として、もう立場が変わったわけですね。第二コリントの5章の17節、有名なとこですね。後で開いてください。誰でも、何でしたっけ？キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですという。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなりました。あなたはもうすでに新しい人なんです。さらに新しいだけではなくして、キリストにおいて共に天のところに座らせてくださったわけですね。イエス様は復活されて天に帰られましたが、その座に着かれたわけで、私たちもキリストにおいてその天の座に座っている。まだ私たちは入ってません。でもキリストにおいてですから、インクライストですから、この地上にいながらも私たちの国籍はすでに天にあり、いつ死んだとしても私たちは神の国に入れられる、そのような保証がキリストにあって与えられている。このように復活の力は、霊的に死んでいた私たちを生き返らせ、天にまで引き上げるわけ。そしてパウロはここで、さあ戻りますが、私たちが救われたのは、ただ恵みによると言ったわけです。憐れみは何でしょう？憐れみは受けるべき罰を受けなくて済むっていう、これが憐れみです。恵みとは、受けるに値しないものがただで受けること。自分の罪の上に、霊的に死んでいた私たちが、救われたのは神の恵みなんです。行いではなく。受ける資格のない私が あなたがただで受けたわけですね。キリストにあって新しい人とされ、天に入れられる特権が与えられた。最悪の立場から、有罪が決定して、滅びが決定してて、どうすることもできない立場から、しかし神はっていうこと。最高の立場に私たちを引き上げてくださった。何のためなんですか？それは、この豊かな神の恵みを、いつの時代も永遠にキリストにあって、教会を通して表すためなんですね。8節、9節、一緒に朗読します。はい。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救われたのは神の恵みによってです。私たちの行いによるのではありません。もし行いによるのであれば、もし行いで救いを獲得したのであれば、あなたは自分を誇ることもできたでしょう。私も誇ることができたでしょう。これをとこれをやったか、私は救われました。実際はそういうわけではないですね。誰も誇れないわけです。なぜなら、聖書の要求する行いっていうのは 100% 罪がないということです。行いだけではなくて、思いの中もどうなんですかっていう。みんな無理ですね。ですから救いっていうのは自分で努力して獲得するものではなくして、神様から与えられるもの、神の賜物って、そういうことプレゼントっていうことですね。プレゼントを獲得する人はいないわけです。クリスマスシーズン、私たちはプレゼントし合いますが、それは受けるだけですね。感謝して受け取るだけな。私たちの救いも受け取るだけで、それが信仰ですね。私たちは恵みの家に信仰によって救われたわけです。そしてその信仰さえも神の賜物であるという。あなたがイエス様を信じることができたのは、実を言うとこれ、神様が信じることができるように働いてくださったということ。神の恵みに感謝します。最後に10節を読んでメッセージを終わりたいと思います。10節一緒にどうぞ、はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その行い、良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私の娘の愛花、今、県立芸大にデザイン科の方に行ってますが、今月、この学校の仲間と一緒に作った、世界的に売れてる人生ゲームっていうんでしょうか、モノポリ、何でしたっけ、そのゲームの沖縄版を、作ってですね、授業で作って、おきんちくんというタイトルのようなんです。一般発売、される予定なんですね。まあ、地域活性化のために、県立ですから、この地域のなんか貢献できないかな。それで、授業で作った作品が、まあ、テレビで、それが紹介されて、それを見た、まあ、ある業者が、商品化できるんじゃないかなということで、そのことを依頼して、今月発売の運びになったわけです。で、この6ヶ月間、まあ、作品を仕上げるために、かなり、徹夜をしながら奮闘してたわけですが、まあ、作品が完成した時には友達と大喜びをしてたんですね。さあ、ここでパウロは、私たちは神の作品であるって言ったわけです。神の作品である。あなたは神の作品なんです。で、ギリシャ語で作品をポエマというようですね。で、これが英語になると、ポエム。まあ、私たちも知ってますね。詩のことですね。ポエム。そこから来ているわけですが、ですから私たちは神のポエム。また神の芸術作品である。で、芸術家っていうのは、 作品を完成させるまで根気よく仕事をするわけです。そして納得いかなければ途中いろいろと変えながら時間をかけて自分の納得いく作品を完成させていくわけです。これが芸術家ですね。で、同じように神様はあなたを、私をご自分の作品として最後まで諦めずに完成させてくださるわけです。私たちの過去は神から遠く離れてました。いや、離れてるどころか、霊的に死んでたわけです。この世の流れに従ってました。悪魔の支配下にあって、罪の奴隷となってました。それだけではなくて、自分の内側にも欲望があって、心を満足させたい、肉体を満足させるためのそのように生きていました。その結果、自分の違反と罪のゆえに神の御怒りを受けるものでした。これがあなたの私の過去の状態だったわけです。しかし神はその豊かな憐れみと大きな愛を私たちに示してくださったわけですね。すなわち、ご自分の御子を私たちの罪の身代わりとして十字架につけてくださった。そして、その偉大な力によって死人の中からよみがえらせ、イエス様を天の神の右の座につかせてくださったわけです。同じように神様はキリストにあって、あなたを、私を生かして新しい人として作ってくださったわけです。それは何のためでしょうか。私たちがキリストにあって良い行いをするためであるとパウロはここで言っているわけです。過去は良いことはしたかった、でも全て自分のため。過去は良いことをしたかった、でも頭では分かっているけどそうじゃないことをしてしまう。罪のように滅びるものでしたが、しかしキリストにあって新しくされた私たちは良い行いをするためにあるということ。マタイの福音書の5章の16節、ここを読んで終わりましょう。イエス様はこのようにおっしゃいました。これ有名な三条の水訓、三条の説教と呼ばれるものですね。ずっと五章から話をされてますが、7章までそれが続くわけで、その途中の5章の16節でイエス様は、このようにおっしゃってます。16節一緒に朗読します。はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。少し前にはあなた方は地の塩ですと言っても言う。塩は防腐剤の働きです。この世の汚れ、腐れをストップさせる。これが私たちクリスチャンの役目です。で、もう一つは世界の光ですと言われました。光は輝かすわけですね。そしてここでまとめとしてイエス様は、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、見せるためにやるわけではないですね。また良い行いをして救われるわけではないわけです。救われた結果、新しいものとされた私たちは良い行いをするように変えられるわけで、良い行いを人々が見て、天におられるあなた方の父を、父なる神を崇めるようにしなさいとイエス様は言われたわけです。私たちが救われるのは、救われたのは信仰によってなんです。恵みなんです。しかし救われたものはキリストにあって良い行いをするように作り変えられるわけです。それはあなたの良い行いを見て、人々が神を崇めるように なるためだと聖書は教えているわけですね。ですから私たちは自分の行いを通して神の栄光が表されるように、主の助けによって主と共に歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは以前は神を知らず、神から遠く離れ、いや神の前に死んだものである、霊的に死んだものであると聖書は教えています。しかし憐れみ深いあなたが私たちに愛を示してくださり、御子の十字架によって私たちを救ってくださり、そして新しい人としただけではなくして、私たちがキリストにあって良い行いをして神の栄光を表すためにこの地上に生かされていることを覚えて感謝します。どうぞ私たちが日々の生活の中で、家庭において、職場において、学校において、キリストにあって良い行いをしていくことができますように、すなわち周りの人々の必要を満たし、与える心を私たちが持って、実際に人々に愛を与え、精神的に物質的に与えていくことができますように、主の御霊が私たちを助けて導いてくださいますように、そして父なる神の栄光が私たち一人一人を通して表されますように、この教会の私たち一人一人が互いに愛し合って神の栄光が表されますように、感謝してイエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。